民話で知ろう郷土の歴史。このコーナーでは阿賀北地域に伝わる民話から郷土の歴史を探っていきます。それではこのコーナーの先生をご紹介します。塩津方教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
伊藤邦夫です。昨日まで胎内市で塩津方と月皿の木のロマン展を行っていました。
はい、塩津方と月皿の木のロマン展、どういったことが行われてたんですか？
はい、芝橋地域ふれあいセンターで慶和学院大学の学園祭慶和祭と県立中条高等学校の保護と祭で展示した内容をふれあいセンターで展示しているものでした。
ああ、そうだったんですね。はい、どんな方が来られてたんでしょうか？
はい、今新潟大学の学長伊藤達治さんの展覧会と同時に行っていますので、学問的にかなり興味の関心のある方がたくさん来ておりました。
ああ、そうだったんですね。わ、はい、かりました。それではこのコーナー、民話で知ろう郷土の歴史、地域の民話から郷土の歴史を探っていくというコーナーになりますが、今日はどういったお話ご紹介いただけますか？
はい、今回のテーマは弘法大師伝説を取り上げます。新潟県内にも多く伝わっているものです。
はい、弘法大師伝説、先週とその前の週、2週にわたってなんですけれども、弘法大師に関わる民話をご紹介しました。今日はまとめてご紹介していただけるということですね。
はい、弘法大師ということからすぐ弘法清水とか潮の井戸を思い出しますが、柴田周辺あるいは胎内市でもこの伝説がありますので取り上げることにいたしました。
弘法大師伝説について今日は伺っていこうということになります。木の戸の方にも弘法大師のお水があるということで、この前の週もお話聞きましたけれども、
はい、北方寺を入ると山門入るとちょうど中央三重の塔の前あたりに清水がこんこんと湧き出しております。
はい、
これが弘法清水と言われております。はい、
今回この弘法大師伝説で取り上げるのが長岡市栃尾市、旧栃尾市のものを取り上げるということなんですけれども、伝説の内容がほぼ同じということで。
そうですね、弘法大師伝説というと各地にあるんですけど、大体内容は同じんですね。ただその弘法大師の足跡ということで、いろんなところにこの伝説が伝わっているところが興味深い内容ですね。
先週先々週の内容とほぼ同じ民話だと、はい、いうことなので、今回はあえて取り上げはしませんけれども、
はい、
こういった新潟県内に伝わる弘法大師の伝説からどういったことがわかるんでしょうか？
はい、まあ、弘法大師さんが新潟県内を歩いた、あるいは仏教の布教で歩いたということがわかるんですけど、前回も申し上げたように全部が全部そういうわけには なってないと思うんですけど、結局特に塩井戸が新潟県の場合が多いので、その塩というものに対しての愛着というんですか、塩の重要性を後世に伝えたものだと私は考えています。
はい、新潟県内に伝わる弘法大師伝説の多くは塩水に関するものが多いと。
はい、
これ新潟県外では違うんですか？
はい、奈良県行った時にその弘法大師伝説を聞いてみるとですね、
はい、
ほとんどがその塩の水じゃなくって、弘法大師の清水のことが伝わってるんですね。
お清水といえば真水ですよね。
はい、真水ですね。そういうことから考えると関西と新潟県ではちょっと違うかなと思いますね。
なぜ新潟県内は塩水に関する民話が多くなったんでしょうかね？
やはり中国地方とか四国地方とかっていうのは気候的に塩田が多かったですね。塩を作るのに簡単だったわけですけど、新潟県の場合はその塩田という点ではなかなかその中国地方とか関西の地方とではだいぶ違いますのでね、塩水の方がぐっとありがたかったんじゃないでしょうかね。
あ、なるほど。
はい、
柴田市近隣の 温泉なんかもね、はい、あの弘法大師さんが関わっているという話聞いたんですけれども、
はい、阿賀野市五津温泉郷でと言われる出湯とか村杉とか温泉の宣言は大体弘法大師の恩恵に預かっているというふうに伝わっております。これらも大変興味深いことですよね。新潟県かなり温泉がありますけど、弘法大師様のおかげだっていうふうに崇めているところが多いというのも、特にそれも柴田市に近いところでそういう温泉郷があるというのも面白いところですね。
この弘法大師伝説っていうのは今もあるんですか？
あるんです、あの伝わってるんですね、はい。弘法大師霊円錐祭礼の時でも申し上げたように、非常に丁寧に扱ったお祭り等にして伝えてるんですね、これはあの土地吉の場合も実際行って調べてみると、神社のそばにその塩井戸がある、あの建物を作ってあったり、弘法大師像をその祀ってあったりということで、あの道を行き来するときにでもいつでも拝まれるような場所に祀ってありますね。これはあの研究者としてずっとこう系統的に見ていなくても、地元の人はやっぱり自然と手を合わせたり頭を下げて通ってるんじゃないでしょうかね。
やっぱり大事に大事にされているわけなんですね。
そうですね。
わかりました、今回弘法大師伝説ということで、先週と先々週のお話をまとめてピックアップしてお伝えいたしました。では先生、次回はどんな民話でしょうか？
はい、あの潮の道というと、その弘法大師のその潮井戸のことから考えると潮の道としても理解することができますが、今回その潮の道に由来した潮津方について民話がありますので、監督の大地震を取り上げてみたいと思います。
はい、次回は監督の大地震ということで。
はい、はい、そうです。
ここまでは民話で知ろう郷土の歴史、先生は伊藤邦夫さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。